今、恨めしいお気持ちはあっても、可憐な姿をして病んだおいでになる宮をご覧になっては、どうなるのであろうと不安を覚えて、お嘆きになることが多かった。人をお察せになることでご多忙でもあった。法皇も宮のご妊娠のことをお聞きになって、可愛く想像を遊ばされ、会いたくお示された。長く六条院は二条の院の方に分かれておいでになって、お尋ねになることもまれまれであると申し上げた人も以前あったことによって、ご妊娠がただごとな結果でなくはないのではあるまいかと、ふとこんなことをおぼしめすと、お胸が鳴るのでもあった。人生のことが今さらみんなお恨ましくて、紫婦人の病気の頃は、院があちらにばかり行っておいでになったのを、もっともなこととはいえ、思いやりのないこととして聞いておいでになったが、夫人の病後も院のご訪問はまれになったというのは、その間に不祥なことが起こったのではあるまいか。宮が自発的に堕落の傾向をお取りになったのではなく、軽薄な女房の仕業などで、不快な事件があったのではなかろうか。宮廷における男女の間は、清潔な交際で終始しなければならないものであるのに、その中にさえ醜聞を作るものがあるのであるからと、こんなことまでもご想像を遊ばされるのは、一切をお捨てになったご心境にもなおご様子をお思いになる愛情だけは、影を残しているからである。法皇が愛のこもったお手紙を宮へお書きになったのを、六条院も来ておいでになる時で拝見されたのであった。用事もないものですからご無沙汰をしているうちに、月日が経つということもこの世の悲しみです。あなたが普通でない体になって健康も損ねているということを詳しく聞きましたが、今はどうですか？世の中が寂しくなるような運命に出会っても、忍んでお暮らしなさい。恨めしがる様子をお見せになったり、妬みを告げたりすることは上品なものではありません。などと諭しておありになるのである。意味はお気の毒で心苦しくて、宮に秘密のあることなどお知り遊ばされずに、自分の誠意とばかり解釈しておいでになるのであろうとお思いになって、お返事はどうお書きになりますか？心苦しいお手紙で私は辛い気がしますよ。あなたにどんなことがあっても、人に変わった様子は見せまいと私は努めているのですよ。誰がいろいろなことを申し上げたのだろう。とお言いになると、恥じて顔をお背けになる宮のお姿が可憐であった。顔がすっかり痩せて物思いに疲れておいでになるのが上品に美しい。あなたの幼稚な性質を知っておいでになって、こんなにもお言いになるのだと、私は他のことと思い合わせて、ごもっともだと思われる点がありますよ。それで今後も危なかしく思われてならない。こんな風に言ってしまおうとは思わなかったことですが、院が私を頼みがいなくおぼしめすだろうと思うことが苦痛ですからね。あなただけにでも私が軽薄なものでないことを認めてほしいと思うのですよ。深くものをお考えにならないで、人のいい加減な言葉に大ごきになるあなたには、私の本当の愛が浅いものに見えもするでしょうし、またあなたとは年の差の甚だしい夫を軽蔑したくもなるでしょうけれど、私としてそれを残念に思わないわけはありませんが、院のご在政中だけは、これを幸福な道としてお選びになったことですから、老いた夫をもあまり無視するようなことはお慎みになるがいいのですよ。昔から願っている出家の志望も、自分よりは幼稚な宗教心しか持つまいと思っていた女の人たちが先に実行するのを傍観しているのも、私自身がこの世の欲を捨てれないのではなくて、 出家を遊ばす際には、あなたを私になった院の志に感激した心が、すぐまた続いてあなたを捨てていくような行動を取らせなかったのですよ。以前は気がかりに思われた人も、今ではもう出家の裸足にならないだけになっているのです。女房だってどうなるか知りませんが、王子たちがお増えにもなっていくのですから、高級の地位などは問題にさえせねば、苦労のない立場を得られることだけはできると私は見ておけます。その他の人たちは、成り行きのままで、私と一緒に出家をしてしまっても、もういい方の年になっているとこの頃では思われます。院ももう長くはおいでにならないでしょう。以前より一層お体が弱くおなりになって、心細いご様子でいらっしゃるとのことですから、今になって悪い目などを見に入れてご心配をかけてはいけませんよ。この世は何でもありませんが、来世のお沙汰まげになることをしてはあなたの罪も大きくなりますよ。そのことと露骨にお言いにならないのであるが、しみじみとお説きになるために、いやは涙ばかりがこぼれて、知らず知らずめいり込んでおしまいになったのをご覧になる院も、お泣きになって、他の人がこうしたことを言うのを、聞く必要もない年寄りの理屈だと思った私だが、いつの間にかそれを言う方の人に私がなっている。余計なことを言う年寄りだとお思いになって、一層嫌になるでしょ？とも言いになって、硯を引き寄せて、ご自身で墨をおすりになり、紙をお絵になりなどして、お返事を書かせようとされるのであるが、いやは手も震えてお書きになれない。あの濃厚な言葉の盛られてあった右衛門守の手紙の返事は、こんなに渋らずに書かれたであろうとお思いになると、また反感が起こるのでも終わりになったが、それでも院は言葉などをくじゅしてお書かせになった。お伺いになることはこんなことで今月もダメでしたね。それに新婚者の女二宮が派手な恩がお捧げになった時に、年寄りの妻であるあなたが競争的に出ていくのは遠慮すべきだと思いましたよ。11月はあなたのお母様の忌月でしょう。12月はあまりに押し詰まってよろしくないし、あなたの体も見苦しくなるだろうから、久しぶりにお姿をご覧に入れるのはいかんかと思いますが、しかし、早々伸ばしてよいことでありませんからね。あまり物思いをしないようにして、朗らかな心になって、痩せたお顔の治るようにまずなさい。などとお言いになって、さすがに可愛くはおぼし召すのであった。右衛門守をどんな催し事にも必要な人物としてお招きになって、ご相談相手に今までは遊ばす院で終わりになったが、今度の方法の我に限って、何の仰せもない。人が不審がるであろうとお思いになるのであるが、その人が来て恥ずかしめられた年寄りである自分の見られることも不快であるし、自分が彼を見ては平静で心がありえなくなるかもしれぬと、院はお思いになって、もういくつきも参殿しない人を、なぜかとお尋ねになることもないのである。ただ人たちは、右衛門守が病気続きであったし、六条院にも、また音楽その他の思い催しの全くない年であるからと解釈していたが、左大将だけは何か理由のあることに違いない、多感多情な男であるから、自分が推測していたあの恋で、理性の力を失うようなことがあったのではないことは見ていても、まだこれほど不祥なことが露骨してしまったとは想像しなかった。